Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは気象予報士、気象キャスターの中来紗恵さん、その後編です。気象予報士、気象キャスターの楽しさ、難しさは
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは寛喜出版から中来紗恵のお天気歳時記を出版されている気象予報士、気象キャスターの中来紗恵さんです。先ほどは気象予報士というお仕事についてお伺いしたんですが、
はい、
まあ、それを自ら言葉で伝える気象キャスターというのが、まあ、気象予報士の先にあるのかなという印象もあるんですけども、
はい、
まあ、それも中来さんのお仕事なんですが、現在は NHK ニュース7の気象キャスターとして月曜から金曜の午後7時28分ぐらいに画面に登場ということで、
はい、
7時28分の恋人という呼ばれ方もしてるようですが、どうですかこの呼ばれ方は。
いや、恥ずかしいですね。
7時28分の恋人、はい、
最初に朝日新聞の大阪の女性記者がつけてくださったんですね、
はい、あ、そうなんですか。もう出所分かってます、
その方が、はい、取材に来られて、でとってもいい情景を表した、文章を書かれたんです、うん、それが祖母と私が幼い頃に雷が起こった時の話を、うん、こうもう目に浮かぶようにこうおばあちゃん雷だよみたいなこう鍵括弧付きの文章で書いて、でその後雷の後は涼しい風がこう吹いていたみたいな、そういう終わり方で最後7時28分のっていうか、でそういうなんかいい文章の後についていたから印象的だったのではと思います。
なるほどね。まあでもね、そういう呼ばれ方をすることは悪い気はしないですよね。
まあ恥ずかしいのが一番ですけれども、最近はちょっと慣れてきまして、まあ嬉しいまではいかないですけど、まあ、
なるほど、ご自分の中でも認知度は、
まあ名前は難しいのであんまり覚えてくださらないんですけどとか言って、でもその7時28分のとか、それで分かる人がいるかもしれない。
そうですね。もうこれは本当それこそ全国的にかなりね、という感じのね、共通認識かと思いますが、
でもあまり言われて恥ずかしいのでやめてください。
まあでもね、まあそれこそ全国にはもうお天気、いろんなお天気をこう期待してる人がいるわけじゃないですか、ある人は晴れを期待してるし、ある人はね、こうちょっと雨降ってほしいなとか思ってるかもしれない、そういういろんな方が見てらっしゃるという中で、その言葉でお天気を伝えるときに、こう気をつけてらっしゃることはあるんですか。
あ、はい、今おっしゃったように、うん、雨が悪い天気と思ってらっしゃらない方もいますよね。例えば、雨が降らない地域で、農作物がもう水が不足してきたと、うんうん、そういうところで例えば明日もよく晴れていい天気になりますよって、うんうんうん、伝えるのはね、どういう神経してるんだっていう感じになりますよね、うんうん、
はい、
ですから私はあまり雨が悪いとか、うん、晴れがいいとか、うん、そういう感じではあまりは伝えないようには、うん、しております。
なるほど。
で天気を伝える時の、まあ、気をつけてること、まあ、それ以外に、うん、北から南まで日本列島というのは長く広いので、ここでは晴れだけどここでは雨とか、
うんうん、
ここでは暑いけどここではみたいな話をしていると、うん、何が何だか分からなくなるんですね、
はい、
だからポイントをまず一つに絞るようにしています、う
んうんうん、はい、
簡単な例でいけば、うん、秋晴れであると、
はい、
でそうすると明日もいいですよっていうのをポイントにする、
うんうんうん、
それかもしくは秋晴れで晴れるから放射冷却で北日本の方はちょっと冷えますよ、うんうんうん、どっちをポイントにしようかな、両方言ってるとわからなくなるので、うんうんうん、そしたらもうずっと秋晴れは続いてるのはわかってるから、うん、この秋晴れっていうのが今度は朝の冷え込みももたらすことがあるんですよ、それをポイントにしようと、うんうん、そうすると例えばもう天気図を使うんじゃなくって、明日はじゃあ北海道の気温のメッシュを使ってもこれぐらいまで下がりますよ、うん、こういうことにしよう、そしたらもう気温気温気温でずっとこう言って、うん、で晴れっていうのはもうみんな、まあ、分かってるかなと思って、うん、さらっと、まあ、晴れマーク多くなっていますっていう感じで、
うん、
ちょこっと付け加えて、で明日の天気以降のところも 北海道は朝は何度まで冷えます。5度以下になって霜が降りるかもしれません。他のところはまだこの西日本東日本は暖かいですよみたいな感じで気温気温で攻めていくっていう感じで、
も
う一つ気温って決めると気温でズワッとこう最後までやろうかなとか、そういう感じであまりこう右に行ったり左に行ったりしないような感じで組み立てるようにはしております。
なるほど、
ね、それがVTR が入った時も同じで、そうですね、 VTR に即した感じでその解説の流れもずっとこう、流れるように作りたいなと思ってるんですけど、やはり続かない時はところでみたいな感じで話は変えますけれども
なるほどなるほど、まあでも基本的にその力点をどこに置くかということをまず念頭に置いてということなんですね。
そうですね、
まあ、確かにそうですよね。その右に行ったり左に行ったりすると結局ポイントは何なんだっていう話になりますもんね、まあ、その中で、そうか、秋晴れの話の中でもまあ一般的にはいいお天気なんだろうけど、実は、まあ寒くなることもあるんだよと。なかなかでもそれはね、見てる方にとってそれは本当に腑に落ちるというか、いう表現になってきますよね。
そうですね。その際に気をつけているのが、わかりやすい言葉で、耳で、聞いてわかる言葉を使うようにしてまして、例えば、快晴って言うとわかりにくいですよね。から、青空が広がりますっていう感じで、簡単な言葉で話すようにしてるんですけど、それは、ラジオの、同じですよね。
そうですね。やっぱり聴感上ね、聞く言葉と、やっぱりその読んで見る言葉とは、やっぱ違ってくるものが多いですからね。それは本当聞いて、どうやって理解してもらえるかという言葉をセレクトするのはちょっとやっぱ心砕くところですよね。その、趣のある日本語をこう、かなり意識的にセレクトしてらっしゃるなという感じもするんですけど、その辺の意識はどうですか？
そうですね、穏やかで、災害が起こりそうではない時にはできるだけ日本の季語を使いたいなと思ってますけれども、
いろんなその季節なりお天気に関する趣のある日本語って多いじゃないですか、はいはい、そういうのをすごくこう吟味して選んでるのかなという印象はあるんですけど、
歳時期は、いろいろこう、最初から最後まで、こう、いろいろ本を見て勉強はしておりますね。
なるほど。やっぱりその中で、はい、あ、これはというものを日々探しながら。
そうですね。はい。今日これ使えるとかいう感じ
なるほど。じゃあ、その辺もね、こういう言葉、あれと思った言葉をね、中谷さんがどういうふうに、ね、表現してるのかなというのは、なかなか聞きどころの一つかもしれないですね、からね。
そうですね、はい。穏やかな時はいいんですけれども、やっぱり一番天気予報で、大切なのは、防災だと思うんですね。大雨が起こりそうな時、台風が、どう行くか。はい、で、そういった時にはもう、ビシッとこう、気を引き締めて、的確に、こういう天気予報を聞いていたから、命が助かったとか言われるようになるように努力したいと思ってます。
まあ、その辺は本当にご自身の原点でもいらっしゃる、そのね、おばあ様の原体験という部分も、ちょっとそれはあるでしょうね。はい。で、また、現在、他にも、まあ、講演会ですとか、あるいは小学生向けの環境教育なども行ってらっしゃいますけども、そういった場面ではどういうお話を主にされるんですか？
講演会でしたら、気象の裏話ですね。
裏話。はい。はい。これはなかなか面白そうですね。
自分が何時頃に出勤して、どういう、構成を考えて、本番中はどういうことを思っているかっていうことを。
出勤されるの何時ぐらいなんですか？
出勤はだいたい昼過ぎぐらいですね。
でも本番って7時28分じゃないですか。
はい。
それまで、もう、半日ぐらいあるわけですよ、ね、はい、その間何やってるんですか？
分析ですね。はい。あとはポイントをどう絞るかっていうことと、はい、あとどの VTR 使おうかなっていう、全部自分で考えなきゃいけないんですよ。
その構成作家がいらっしゃって、これ読んでくださいっていう状況ではないんですか？
違うんです。
違うんですか？
私はもう、最初にキャスターになった時に、のけぞったことが全部自分で。やらなきゃいけないということで。
じゃあ、あの2分間、3分間ぐらいの間というのは全部ご自分で基本的にはもう構成から、言葉から作っているものなんですね。
そうなんです。だから、たった2分といえども、やっぱりゼロから考えるというのは、時間がいります、ね。
そうですね。それは、相当の準備は必要ですね、なるほど。じゃあそういった裏話も講演会などではしてということ で、ね、はい、環境教育なんかではどういう話をされるんですか？
今 NPO の気象キャスターネットワークというところに所属しておりまして、でそこで小学生 まあ、主にですけれども、小学生向けの、環境授業を行ってます。で、そこでは、地球温暖化のメカニズムについて、まあ、子供たちにお話しして、で、クイズなどを交えて楽しく学ぼうっていう感じですね。
あ、なるほど。じゃあ、これは楽しんで
学んでもら
おうという感じですね。そういった場面で、こう、いろんなことを思いになるかと思いますが、どういうことを感じますかね。
地球は一人一人の人間が行っている活動によって変わってきているっていうことなので、一人一人の環境に関する意識っていうものをもっと変えなきゃいけないなっていうことを思ってます。まあ、私自身もできることで、例えば、暖房の温度の調整は、ね、あまりこう高くすぎず、使用するとか、あとは、そうですね、あまりタクシーを使わず公共のものを使うと、そういうことは心がけてますけど、なかなかやっぱり今の便利な生活っていうのは変えていけないので、そことの兼ね合いですよね。今の生活レベルを変えずに環境破壊をどう抑えるか、そこはもう、
まあ、難しいところで
難しいですね、解決は。
まあでも、またそういう一人一人の心がけ、少しでもちょっと変えていこうというベクトルではあるという、
そうですね。それが子供に教える環境事業で、少しでも一人でもそういう考えを持ってくれたらなと思ってやってるんですけれども、
なるほどね、はい、わかりました。 Let's get knowledge with fun。 さあ、先ほどもちらっと話が出ましたが、まあいろんなところで、まあ世界中でと言ってもいいかもしれません、異常気象ということも言われてます。また日本はその気象災害のやっぱ多い国でもあるのかなという印象もあるんですが、そんな中、私たちは毎日このお天気とどう付き合っていけばいいんですかね。
お天気と付き合う、難しいですね。まあ、人間というのは自然には勝てないものだと思うんですね。天気を人間が変えるっていうことはできないので、まあ、この付き合っていくっていうご質問ですけども、それはもう身近なことで自分でできることをこうやっていくっていうこと でしょうかね。例えば、雷の時には、外に出てこう野球をしたりしないと、それは建物の中に入る。で、川の水が溢れている時には川のそばには近づかない。そういうことをもう自分で心がけるしかないと思います。で、その情報源として天気予報をうまく活用していただければと思います。
なるほど。はい、まあ、自然にはもちろん叶わないものなんだからというのを大前提において、はい、で、その中で付き合い方の一助として天気予報をぜひ活用してほしいということですね。本当に身近なものであるし、お天気のことというのは、やっぱそれを伝えることができるというのは、まあ、やっぱ楽しみの部分も当然多いでしょうね。ま
あ、そうですね。興味を持っていただけているところの仕事ができるということは、
そうですよね。ですから、やっぱその辺のことを伝えられるという、なんかね、その、自分の中での満足感というのは。
満足感。まあ、そうですね。ちゃんとしたこう自分で満足できる予報っていうのはなかなか出せないんですけど、たまに、これちゃんと言えたかなっていうの
が、なるほどなるほど、
一人で満足してます。
いや、それは十分もう素敵なことだと思います。今後ですね、気象予報士あるいは気象キャスターとして、目指していきたいことというのはどの辺になってくるんですかね。
やはり分かる予報、当たる予報、で、防災の観点からもきっちり伝えられる予報士になりたいと思いますね。
もう本当に信頼して聞いていただける予報士と、
はい、頑張ります。
はい、いや本当にぜひ期待したいと思いますが、全然違う話なんですけど、中来さんって晴れ女ですか、雨女ですか、そういうのってあるんですか。
プライベートでは雨女ですね。
おっと、これ、あ、今言っちゃって大丈夫でしょ。
はい。何かこう、楽しみな出かけることがあると、雨が降ってしまうんですけど、はい、逆に仕事になると晴れるんですよ、これが。
そうなんですか。
はい。
不思議なもんですね。
以前、名古屋に公園に行った時に、絶対に雨が降るだろうっていう予報を前日に出して、で、名古屋に土曜日なんですけど、飛び立ったわけですよ。
はい、
そうすると、晴れてるんです。で、公演の最初に、すいません、雨だと言ったんですけど、晴れましたって。
なるほどね。仕事の時には晴れるんですね。最後になるんですけど、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でしたですかね。
最近、ここ1、2年知り合った方なんですけれども、 今やはり気象と農業というのはかなり密接な関係があるので、うんはい、山形県の農家の方のところに行って、うんはい、お米の出来方ですとか、うん、そういう話を、うん、聞かせていただいてるんですね。でそこで知り合いになった、うん、農家の方なんですが、うんはい、その方からはもうたくさんのことを学んでいますね。
これはどんなことを教えてくださるんですかね。
まずは自然の厳しさですね。うんうんうん、山形県のっていうのは、日本海側なんですけれども、その地域は太平洋側の山瀬の影響も受けるので、うんうん、冷たい海風が入って冷害が起こるっていうこともあって、うんうん、お米が育たないっていう時期もあったりして、とっても厳しい自然条件の中で、はい、農業をされている、うん、でそれプラスですね、そこの地域っていうのが1960年代の高度経済成長の直後に農業の近代化ということで機械化、そして農薬の使用、化学肥料などの使用で農家自身の方の健康被害があったり、うんうんうん、あと本当にこれでいいのかっていう思いがあって、そこの地域はもういち早く有機無農薬っていうもう一つの道を選んで、うん、本当に点の存在なんですけど、当時としては今はもう有機無農薬、うんうん、当然のようになってきていますけれども、でその時代に、まあ、言ってみれば時代の異端児というか、うん、そういう感じでされてきた方なので、いろいろこう辛い目に、辛い目と言ったら変ですけれども、うんうん、
大変な苦労が、
苦労がされていると、はい、うん、ですから私がこう仕事でちょっとこう嫌なことがあったり、うん、辛いことがあったりしたら、その方のところに行って、うん、人生の話を聞くんです。
なるほどね。
そうすると自分の悩みっていうものはちっぽけなものだなと思いますし、うんうんうん、でその方から本当の力強いエネルギーというか、本当に心の中に持っている強いものっていうものをちょっと分け与えていただいて帰ってきて、うんうんうん、で翌週仕事頑張ろうっていう感じできるので、うん、その、うん、一人の農家の方からが私の今の先生でもあります。
なるほどね、はい、本当にその厳しい偉大なる自然と本当対峙してきた、
はいはい、
方だけにその言葉が重く、真実味を帯びてという感じ。
そうですね、本にも書いてますね、うん、山形県高畑町というところの方なんですけど、
う
ん、
なるほどなるほど、じゃあこういった方にも非常に大きな影響を受けながら、
そうですね、
そういうことですね、はい、
あとは気象についてでしたら、もういろいろ大先輩がいて支えていただいたり、うん、日頃の話し方でしたら周りにアナウンサーの方がいらっしゃって支えてくださったりしているので、先生はたくさんいるんですけれどもうん、一番今
インパクトのある
という、そうですね、はその方だと思います。
なるほど、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は気象予報士、気象キャスターの中来沙耶さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、気象予報士、気象キャスターの中来沙耶さんをお迎えしての後編をお送りしました。今日話を伺いした中来沙耶さん、いや本当にね、7時28分の恋人というイメージが強いですが、本当に日々お天気気象情報をチェックされて、そして2分間に凝縮されている、そんな姿がひしひしと感じました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。